未来創造トークビジョンクエストシリーズ、今日は冒険の効能ということで、松本秀樹さん、そして今村直樹さんをお迎えしてトークをしていこうと思います。今日はラジオ収録バージョンですね、はい、イベントじゃなく。
そうですね、
はい、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎日が冒険のリリです。
はい、そうですね
そう、冒険ってね、そもそも何なんでしょうね。
冒険で、
冒険、
うん、
うん、探検と冒険も違うと思うけどね。
うん、
もうあんま冒険しないから、みんな今の人たち、
うん、冒険しない。
冒険ね、いや、いろんな冒険がありますよね、
うん、
ね、それこそね、
うん、
あの未知なる世界でこう探検しに行くのもそうだし、
うん、
ね、それこそ、まあ、世代的に分かりませんけど、その川口浩探検隊じゃないけどさ、
う
ん、
あ、懐かしいですね、ピラニアに指かじられちゃうやつ
ですね、ね、いろんなのありますけど何かとつけて、あ、大丈夫みたいな、
大丈夫
しますけど、
うん、
それもある意味ね、
冒険
心とか、
ね、
そういうのをくすぐるものの一つですけどね、うん、本当にだから冒険でものすごくこういろんなジャンルに捉えられるし、
うんうん、
あの
本読んでるだけで冒険の時もありますよね。
いや、もちろんもちろんもちろん、
うん、
ね、それがすごくこう世界を広げてくれることだってあるし、
うん、
さまざまだと思いますよ、
うん、
そこは、
うん、何ですかその落ち着いたトークはどうしてそんなにお二人とも落ち着いていらっしゃるんですか、冒険のいざないなのに。
いや、君のことよ。
私下手なこと言えないと私には冒険が詰まってますからね、はい、
まあ確かにね、うん、そうね、うん、で秀樹さんだから、でも中国とかに自転車で行かれてるわけじゃないですか、
うん、ちょうどね1年前、はい、自分にとって冒険だった中国大陸4200キロ、
はい、
自転車横断っていうのを実現した瞬間に、あ、次はユーラシアっていうイメージできて、還暦、
うん、
になる3年後にユーラシア1万5000キロ自転車でって、自分にとってはすごい冒険な、
はいはいはい、そうですよね。
で普通は1年かけるとこを3ヶ月半でやるっていうのも自分にとってもチャレンジだし、
やっぱりそこからなんかこう、うん、秀樹さんとかはその達成的なそういう気持ちとか、
うん、
その自転車で行くっていうことだけ考えた時にですよ、
うん、
っていうのはやっぱあるんですか。
うん、達成してもちろんゴールインした時も感激もすごくあるんだけど、それから人に伝えられる自分になっていくから、特に子供とかね、あの若い人たちに、でそれぞれにいろんな全国で世界でいろんな子供たちといろんな若者たちと出会って、でこの子はちょっとこういう冒険したらすごく開けるとか、ちょっとリスクもあるけどその向こうにはすごい未来が待ってるようなことをちょっとやったらいいっていうこといっぱいあるんで、でちょっとだけヒントを与えたり、ちょっとだけ一緒に行ったり、あとはもう自分で行けるみたいなとこまでついて行ったり、でもうん、そういうチャンスを与えることは僕らの役目かなとも思うし、
秀樹さん、今ちょっとふと思ったんですけど、僕今後中学生のプログラムをやろうと思ってるんですけど、
うん、そう、長木さん毎日ね、そういう、
いや、でもそれもそう、海もそうなんですけど、
うん、
秀樹さんと一緒に中国に子供たちを連れてチャリンコで漕ぎまくっていくっていうのはどうですか。
いいね、行こうか、
それやりませんか、
うん、面白い、うん、ね、一緒にね、なんかちょっ
と中学生プログラムのちょっと目玉にちょっとしたい感じがしますね、
うん、陸の男、はい、海の男が
ね、チャリンコで、
うん、
こういうなんかこう、なんかこういう話をすると楽しいしワクワクするしっていう、うん、ピンとこ来るじゃないですか、ピンとこ来るじゃないですか、それがあると思うんですけど、うん、でそういうなんですかね、刺激なのかな、その冒険をしていくっていうことは、
うん、
怖さもあるじゃないですか、
うん、
やっぱり、
うん、
でそれ間違えると無謀なことになっちゃうし、
うん、
だって死んじゃったりとかして、
うん、
無謀だったっていうことになっちゃうし、すごくその紙一重な感じのところってある気がするんですよね。
うんうん、
まあ秀樹さんなんかも高速道路を走るのが得意だと思うんですけど、
世界中の高速道路、世界中の高速道路、
息子に怒られてました。
自転車
で。でも走るの得意かもしれないですけど、それもし何かあった時に、うん、例えばそれってやっぱり いやいやいや高速道路走ってたからでしょとかって言われちゃうと違ったりするのかなと思ったり
して、中国で初めて降ろされた今晩
あ降ろされました。
中心国の警察っても寛容な、
は
い、昔はもともとねスペインとかイタリアなんて高速道路走ろうが何にも言わなかったよ、
うん、
そういう国民性ながら、
うん、
でも世界中がなんか不安から来る真面目さに変わっていってるわけ今。
うーん
でスペイン警察にピピーって言われて、お前何考えてんだ、アウトバンだぞって言われて、うん、降りろって言われた時に、なんでお前らそんな真面目になったんだって言った
よ。逆に
だって
逆に
スペイン人のくせに高速道路自転車走ってるからでガタガタ言うなって言って、そんな国民じゃなかったでしょ、EU に統合される前は。EU に統合されてみんな EU 基準で、ドイツとかの基準でみんな真面目になっていって、で例えばそのイタリアとかの列車のホームで、1番ホームから3番ホームまでみんな線路の上渡ってたよね。でこの前イタリアで、あの線路渡って3番ホーム行ったら、イタリアの車掌がこらって
怒る
わけですか。怒るわけよ。なんでお前イタリア人のくせにその線路を渡ったぐらいで。
今までやってたのか
ね。そうそうそう。世界的にもうすっごく面白くない方向に行ってる。
それすごい面白い話です。
面白くない方
だ。それ親も、日本の親も一緒で冒険をさせないでしょ。それはやっぱりもう不安。
いやそうですよね。
普通に行って大学入って就職してっていう、普通に行かないと落ちこぼれる、その不安から真面目になっていく。
不安から真面目になっていく。
だから冒険もさせないっていうのも一緒なのね。
うん、確かにね。
だからそれはやっぱり直木秀樹の役目で、そういうちょっとでもこう目のあるこうちょっと後ろを押してあげるとかヒントを与える
。うん、そうですね、確かにね。まあ、あのうちのねやっているタイトプールの、あの子供たちもそうですけど、やっぱ親御さんは勇気がいるわけですよ。
うん、
親御さんがまず勇気がいるわけですよ。
うん、
あの結構うちはアクティブにいろんなことやるので、あの送り出すのにね、
うんうん、
例えば夏のキャンプにしてもそうですけど、
うん、
1週間キャンプとか行くんですけど、うん、1週間ですかみたいな、 1年生も行くんですか、行きますよ、親は参加できるんですけど、うん、できませんみたいなね、言うとへーみたいになるわけですよ。だからまあそういう意味ではあの、ね、冒険させる、手放すのも勇気がいると思いますけど、
うん、
やっぱりそういう環境を彼らに与えるっていうのはすごく重要で、うん、多分子供以上に親の勇気が必要ですっていうことは僕は言ってるんですけど、
うん、
はい、
その辺の言い方ってすごく伝わると思うよ、
うん、
ミスター直樹の場合は。
あ、ミスター直樹、
うん、普通の人にとっては難しいことは結構そういう説得する、結構自然にできちゃう感じがする。
それはやっぱり確信を持ってるエネルギー感があるからだと思うんですよ。それが本当に大事だ、素晴らしいことなんだ、
うん、
必要なことなんだって心底思ってるから伝わるんだと思うんですよ、
はい、そうですね、うん、そう、でもまあそのでも確信があるかないかっていうのはやっぱり、まあ、海、僕の場合は海ですけど、海で自分一人でやっぱり出たりとか、結構孤独感、まあ秀樹さんもその自転車でだなと思いますけど、孤独だったりその自然の無常さっていうものを感じたりしながら、その結構命的にもああやばいなっていうような状況みたいなことをやっぱり体験していると、なんか出ちゃうんですかねこれってね。
あ、
分かんないですけど、それが
出ちゃうって何、
その分かんないです、雰囲気なのか言葉なのかが分かんないですけど、
うん、そのなんかこうちゃんと知ってる人の言葉、エネルギー感っていうのはやっぱり安心感を与えるかなとも思うし、
海なんか特にそうでしょ、一歩間違えたら本当もう死んじゃうし、一人しかいないし、
はい、
永遠にどこまで越えても砂漠って場合は、
いやそうですよね、砂漠、
まあ、時間かけて危ない感じですよね、
めちゃくちゃ怖いですよ、
ね、海は一瞬にして危ない、
いやいや砂漠もめっちゃ怖いですよ
砂漠はすぐ死ぬわけじゃないけど、
いや
時間がかかる
みたいな、じわじわじわ
じわじわ、
でもなんかふと思うのは、たくさんのたくさんの経験がある人ほど怖いということがちゃんと分かってる人ですよね。
あ、
その、
はいはいはい、
慣れてるからもう、うん、なんかこんなんでいいんですっていうような、
うん、
あの向き合い方はしない、
はいはいはい、
まあ、中途半端な人って言いますけどね、本当に経験のある人ほど、
うん、
すごくこう周到に、
うん
うん、あの神経をあの張り巡らせていたりとか、
ね、うん、
あの準備もしっかりしたりとか、
はい、
っていうのがあるなって思うんですよ。
そうですね、
だから冒険心があるイコール無茶苦茶
準備が不足とかですか、
うん、っていうことではないっていうことは思う。
うん、
う
ん、いや2人ともかなり綿密だと思う、
うん、
だから計画は繊細に実行大胆に、
ね、そうですね、
やれることはやっぱ全てきちんとやった上でのことだと思う、うん、
そうですね。まあ本当それは何て言うんですかね、あの僕なんかの場合にはやっぱりその子供たちもそうですけど、その大人も連れたりとかするっていうことを考えると、まあね、秀樹さんもそのドイツのやってるかもしれませんけど、海へやっぱり連れて行ったりするのにやっぱりこう不足の事態があってはいけないので、かなりあのそんな感じはしないけどもかなり緻密にいろんなことは考えていて、道具もちゃんと揃えていてみたいなところやっぱりあるので、そういうところって実は見えないところってあんまり表だったら見えないですけど、あのすごくやってることなんだろうなと思います、
うん、
そうそうそう、
ね、そもそも論に戻っちゃうんですけど、じゃあどうしてそういうね、こう危険を犯してまでその冒険をするっていうことが必要なのかなって、ね、一度こうお聞きしたいんですけど。
そうですね、どうしてって言われるとあれですけど、
冒険の効能って何なんだろう。
日本中のね子供たちと向き合ってて、みんなもう目が死んでるでしょ。でもう受験受験受験で、それに落ちこぼれた子たちは不登校だったり、もう自殺未遂しちゃったりとか、すごく病んだ社会の背景にどういうことがあるかっていうと、ピンとこうこれやりたいとかいう、それはもう子供によってはもう3歳ぐらいでもあると思うし、あるいは6歳、まあ、小学生ぐらいの年代の時ももちろんあるだろうし、そういう時に親が押し付けて、いや受験勉強が大事だとか、ほとんどの子ってそうだと思うのよ。でそういうやりたいって時にできずに来て、結局受験時刻経験してもなんか違う、それでみんな中途半端な状態だと思う。だからやっぱりそのやりたいっていう気持ちの時に行動を起こすことって人生変えるぐらい、一回やっちゃうともう開けるんね。だからそういうことでやっぱりリスクあっても、そのリスクを最小限にしてね、やらせてあげることが大事かなと。
うん、そうですね。うん、まああとあれですかね、まあ冒険の効能っていうと、まあそういう、まあ、もっと身近な話になりました。その結構何やるにしろ結構無理だよとかあの無理だよっていう、うん、あのことを結構周りが平気で言う環境は結構あるのかなっていう、
うん、
はあみたいな、そんな絶対無理だよとか、うん、っていうのを結構子供の中でも話をしてるし、
うん、
だそういうのでこう自分がこうこれだと思ってやっているものに対しての環境がそれをやっぱりこう曲げるような環境がすごく多い気がする。例えばそのまあね、頑張ってそれねやってみっかっていう環境がなかなかない気がするんですよね。ただまあまあ幸いにして、なんか私とかと多分環境はやってみようかって言ったことをやってみようかって言ってくれる人たちが多い感じがしてですね、周りで、あできんじゃないそれみたいなことを結構言ってる人たちがやっぱ多くて、
うん、
それどうやってやるの無理でしょうっていう感じのことはないんですよね。だから、うん、そのここでまず第一歩だよね、できるよねみたいな気持ちになれるかどうかってすごく重要だと思うんですよね、
うん、
でまあなんかこうめげそうになった時も多分それ貫いていけるっていう環境があると、多分それって結構こう伸びていけると思うんですけど、
うん、
そこも多分ねなんとなくこうポキッと折れちゃうような、
うん
うん、なんかまあ専門学校の学生とかを見ててもそうなんですけど、
うん、
やりたいことはこれだっつって結構突っ走ってるんだけど、結構孤独感持ってる子もいたりして、その中で結構こう自分がこれやり続けていいものなのかどうかっていう、
うん、
そのジレンマと戦ってる子が結構いてですね、カップに会った時も、
うんう
ん、なんか僕自身の話をしたらすごくやっぱその力になりましたっていう子もいたんですよね、
うん
うん、僕の場合は海で食っていくっていうことをかなり前から、
うん、
海とかかりながら食っていくっていうことをずっと志してたので、うん、いやいや海無理でしょうってやっぱり言うんですよ、
うん、
で結構同じような志持ってた人も、
うん、
まあまあ普通にね、まあ、いわゆる一般的な仕事について、
うん、
で残ったのは俺みたいな感じなわけですよ、うん、今
面白い、
うん、
なんかそのこれを このままやってていいのかなっていう発想ってよく聞く気がするんですよ、うん、やってていいかやめた方がいいかっていうその判断は、うん、自分の外側に置くっていうかね、うん、その食べていけるかいけないかとか、まあ、そういう具体的な要素はあるにせよやってていけないことって私何一つ本当はないはずなのに、
うん、
なんかそのやってていいのだろうかという悩みを、
うんう
ん、こうふとよぎらせることっていうのは誰しも経験があるんじゃないかと思うんですよ。そうなんですよ。誰に聞いてんのみたいな。
そうな
の。ね。
そう。
やったらいいんだけど、やりたいんだったら。
そうそう。
なんだけど、やってていいのかなって思ってしまうっていうこのなんか不思議な。
なんか不思議な罪悪感みたいな、
ね。うん。これどこにあるんだって思うとその、うん、それが。何やって何になるの、お金になるの、
そうそうそうそう、
あの将来の何かになるのっていうとこがなんかこう基準な気がするんですよね。
僕だって言われてましたよ、うん、あの高校から僕ずっとレーシングカヤックっていうそういう結構ねあの
競技
をずっとね競技のそういう世界に生きてきてあのいわゆるこう代表チームみたいになったりするけど、いやいやいやいや焦げたって食えないでしょっていう人結構いましたからね、
うん、
俺の前にね、それ将来的にどうすんのって言われることってやっぱりあって、
うん、
まあまあとは言ってもねみたいなね、
うん、
好きだしみたいな、
うん、そこは好きだしだったんですね。
そうそうそう、うん、僕の場合は好きだしですよね、うん、そこはね、
うんうん、
モチベーションとしては、ね、
うん、
いやそりゃ食えないかもしれないけど、うん、何かつながるでしょうみたいなね、
あ、うん、
その気持ちもそうかもしれないし、
うんうん、
その強さっていうかその気持ちの強さっていうか、うん、そういうのが何か違うことをやった時にすごく自信になってますよね、うん
うん、だからね本当に食えるか食えないかっていうことってすごくみんな気にするけど、
うん、
それと関係なく食えるか食えないか関係なく好きだからって言えるものを1個でもやってるかどうかってすごい大きいですよね、
うん、重要でしょ、うん、
僕の場合は最も重要なことだから、うん、環境問題にシフトした、
うん、
人間にとって一番重要なことだ。でこれを逆に食べれる、これ食べれるようにしなきゃもう人間もダメになっていくって本気で思ったから環境問題追求し始めた。こう日本一になっても食えないと思ったからもう世界回ってやっていこうと、うん、世界一になったらその例えば建設業とか運輸業とかそういう産業っていっぱいあるけど環境問題で食ってる人が今一人もいない方としても、うん、これで食える人間が増えていったら環境問題が広がって人類も良くなるだろう、うん、それを食える仕事にしたらいいっていうふうに思った、
うん、
はあ、すごい、
うん、まあでも本当ねまさにそうですよね。その仕事で食っていけるようになれば、
うん、
そこを目指す子たちが出てくるから、
うん、
ある意味僕もそうですよ。海の世界で食っていけるような、うん、その基盤を作っていかなきゃいけないんですよ、
うん、
だその遊ぶだけじゃなくて、
うん、
その学びの場として海をどう提供できるかっていうことをちゃんと考えられる人材をやっぱり育てていく。でも人材を育てていくだけだとそこにあのもちろんその食っていけるっていう意味で考えると、うん、まだまだなところがあるのでそれをちゃんと食っていけるような社会っていうかその仕事として認められるような、
うん、
あのポジションに持っていくのが俺の仕事かなと思ったりなんですけど、
うん、それにじゃあ中学生が今度入ってくるかもしれないとすごく大きい、は
い
はい、
いや大きいですね、
ね、
はい、現実的に、
うん、
そうなんです。
もう二人のやってらっしゃる生き方自身が冒険ですね。だから
そのいや、ね、毎日作っていく毎日ですよね、
うん、
毎日ライブ、
うん、
そう
ライブ感たっぷり、
うん、毎日も、うん、毎日冒険、
毎日冒険、うん、俺も、
うん、俺も
俺も毎日冒険も、
うん、
じゃあここはあの3人冒険家たちの集いってことですね。
そうですね、本当ね、
本当に
違う、まあいろんな意味でその冒険はしてるんじゃないかなと思いますけどね。
このその私ねその冒険の、まあ、効能っていうね言い方がいいかどうかわからないんですけど、
うん、
の一つにやっぱその何かが起こった時とか何も起こらない時とかに、
うん、
その自分から何かを起こしていく力だったり、
うん、
あの想定外っていうようなもう想像もつかない シチュエーションで、
うん、
あのどんなクリエイティブな発想を持ってその場を次に進めていくかっていう、うん、その解決する力だったりとか、
うん、
っていうことも一つ大きな力なんじゃないかなと思って、
そうですよね。
何か起こった時にさっきねあの子どもたちの中にもそんなの無理だよって、
うん、
もう簡単に言っちゃう子がすごく多いなって、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
それってそうだな、あのそういう子が増えてるか増えてないかとか昔はどうだったかとかわからないんですよ、
うん、
でもなんかこう簡単に諦めてしまうというか、
そうですね、
それでもやりたいとか、
そうそうそう、
それでも欲しいとか、
うん、
そのエネルギー感っていうのが確かに減ってるのかもしれないなと、うん、何が何でも行きたいとか、
そうね、
これが欲しいとか、そのエネルギー感ね、ちょっと
本当の愛情を受けてるかどうかっていうのも大きいです。
うん
うん、最近ね素晴らしい中学生と高校生の男の子兄弟に出会ったんだけど、それはあのお父さんは本物の大工さんで、お母さんもそれを手伝ってるような、でも今いろんな日本のシステム建築基準法とかいろんなことで本物の職人さんが生まれないように作られてるんだけど、でもその人はもう純粋にバタバタどうでもいいような建築をいっぱい作るんじゃなくて、クライアントともじっくり話し合いをして少なくとも2年以上時間をかけ本物の材料で、で上の高校生のお兄ちゃんは昼間お父さんの大工の仕事を手伝って今珍しい夜間の高校に夜9時半まで授業を受けに、愚痴一つこぼさずすごく楽しそうに、すごくいい顔してるな、
うん、
で中学生の男の子はお父さんの影響もあって工芸がすっごく得意 でなんかこの辺にビニールの袋とかあったらどうせ捨ててしまうようなものでいつの間にか何か作っていたりで、2人ともすっごい素直でいい顔してて、でこの2人どっかあの外国のね伝統的な建築とか見せたらすごく開くと思って、でそれはやっぱりもう親の愛情、そして親が背中を見せ、その職人として背中を見せてるっていうことだと思うんだけど、逆に言えば日本にとってすごく重要な職人の継承、職人の技を継承できる2人だと思うんだよね。だから本当に愛情を受けて育てたらそういうふうになる可能性高いな
と。うん、確かにね。
ちなみにね、自分の子供を愛情を持って育ててないと思う親っていないと思うんですよ、うん、ある程度、
うん、
だから愛を注いでると思っていると思うんですよ、
うん、
まあその形が様々であってもね、うん、でもいかんせんいろいろ問題は深まっていくこのご時世、
まあ そうですね、
その愛情ってそのもしかしたらその親もまたそのまた親も本当の愛情って何かっていうのが分からない中で手探りで自分の思いつく最大限の愛の、
うん、
あの注ぎ方をしながら、うん、頑張ってはいると思う。
そうですね。
何がどうずれてきて、まあ本当の愛情ってね、まあどう
間違った愛。
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 それはなんかあの魅惑の響きですけれども、そういう意味じゃなくてですね。
それはあなた。
ラジオですよこれ。ラジオですよ。
ダマじゃない。はいは
い。収録では
録音切れてるじゃん。
それはじゃあ置いといて、
置いといて、
置いといて。
何の話だった。そう。
ね、愛情、本当の愛情って。
でもそう、そのね、あれですよ、ね。親だってみんな愛情あるわけですよ。
そう。
それはね、なんだけどその、
うん、
愛情、うちのホームページの文言にも置き換えたんですけど、
うん、
愛情ゆえにできないっていうことがあるんです。
うん、
愛情ゆえに。
ゆえにできない。あ、うんうんね。
そう、そうなんです。
そう。
やっぱり、ね、守り対い存在である、
うんうんうん、
だからその
幸せを願っているし、
そうそうそうそう、
守ってあげたい
し、なんかあったらやっぱり嫌だ、だからこうなかなか外に出せない、
うんうん、
危ない、
うん、
危ないことさせたら危ない、
うん、危ないことさせたら危ない、
うん、そう
日本語が、
うん、そうそうそうそう、ね、そういう風になってるので、そのだからね、愛情がゆえにできないっていうことがね、
愛情って今そのね素晴らしい兄弟の話を聞いて、そこで秀樹さんが感じてこられたその ご両親からの愛っていうものは何かこう確かな手応えを感じたんだと思うんですよ、
うん、
その愛ってどんな、
逆に言えばものすごく過保護でしょ
今ですね、
うんうん、でありえないぐらい過保護なシーンもいっぱいあって、うん、でやっぱ子育てしててやっぱ難しいんだけど、本当に子供を守る、必要以上に守るだけがあるじゃないし、やっぱり子供を自立させるっていうことも、うん、もうすごく重要、でもそっちがすごく欠けてるよ ね今の親は守ることしか、
ね、確かにね、今ねうちのスタッフ、ごめんなさいね、うちのスタッフでね、
うん、
あのついこの間、もうちょい海の人間なんですけど、うん、僕は小学校1年生から見てる子がいて、今19歳なんですけど、
うん、
その子はうちのスタッフに今いるんですけどね、自分のやっぱりその船をこうアウトリガーカヌーっていう一人乗りのカヌーでね、
うん、
ハワイの海峡横断レースに出たわけですよ、60キロ一人で漕ぐっていうレースに出たんですけど、うん、だからその親御さんなんかを見ているとすごくその愛情があるなっていう感じがする、その送り出すっていうこともそうだし、その何て言うのかな、その彼が見えないところでその周りにこう何て言うの、感謝の気持ちを伝えたりとかっていうのを、すごくそういうその理解があるというか、その子供に対して、まあでも親御さんも勇気が不安なんですって、やっぱりそういうね、ハワイのレースに行って、行ったことない初めての海外旅行でハワイのレースでみたいな。ですごく不安だと思うんだけど、うん、でもそういうものをちゃんとこう受け入れて子供にやらせてあげてる親御さんっていうのは、
うん、
僕はすごいなと思って、
うん、
とてもじゃないけど自分だったらできるかなみたいな気になりますよね、うん
うん、
そこ心配だから、
うん、
ついていこうかって、
うん、
気になるけど、うん、でそこ一人でやっぱりやって帰ってくるっていうのはすごく彼にとって大きいし、
うん、
まあ、親御さんにとっても勇気はいるけれども、まあ、愛情をすごく感じるっていうのはありますよね、
うん、
最近身近なところだと思うからね、
うんうん、親が大変なのはその時代が違う、だって例えば中学生を育ってて、自分が中学生の時スマホってなかったでしょ、
うん、
あれコンピューターもないし、
そうですね、
で家にあるのは電話、
はい、
固定電話だけで、彼氏と彼女から電話かかってきたらもう
声
を潜めて茶の間の真ん中でデートの約束しなきゃいけない。でも親大体も子供何やってるか分かってたわけよね。
あ、確かにそうっすね。
分かるよね。
確かに。だって俺とかも電話すると必ずやべ親父出たみたいな。やべ超緊張する気がみたいな。あのみたいな。みたいな。
ね。
そうそう、はい、高校の同じクラスのみたいな。
確かにそうだけど、
すげえドキドキするもんね、あの親父とかの出た時の瞬間、いらっしゃいますかみたいな。
そう、大変だった
んだ。だからね、親もそれで、あ、うん、こういうやつから電話かかってきてって、なんとなく分かるじゃないですか。
うん、
今はないね。確かに。
それ全部親は分かってたから。
そうですね、
親は。何やってんのか。
親は見えてましたね。
ね、見えてたね。
確かにそうですよね。うん、そうだよな、今って確かに見えないもんな、
うん、
LINE とかもあるし携帯で電話直接だし、家に電話かけてこないでしょ、
うん、典型的な中国なんだよ。でも中国はもう日本以上にそのもう時代が変わりすぎて、今の40代ぐらいの親ってめちゃくちゃ貧しい時代過ごし、何もないから、もうでも今もう子供たちはもうテレビゲームやりもスマホやりもすごいとこに住んで、
うん、
マンションに住んでみたいな。だからどうしていいかわからないから物を与える、うん、そしたらもう子供はその依存症になって、今中国のうつ病っても1億超えてるからね、
うん、
だから大変なことになる、うん、日本以上に分かりやすいんだけど、日本でももう同じようなことで、時代的にすごく難しいと思うんだけど、だからこそ向き合って、うん、一緒に過ごす時間って大事だと思う、
うん、
昨日ね、昨夜はあのトークビヨンクエストシリーズ あのまた違うテーマで、うん、幸せのコミュニティ論、手作りの福祉おすすめっていうのをやってたんですけど、
うん、
その中で、まあ、いろんなね北欧の事例とかも教えていただいて、で北欧はその福祉の先進国だと、まあ、皆さん思ってるし、まあ、かなり本当に素晴らしいあのことがいっぱい行われてるんだけど、でもやっぱりその中でそのとても鬱 自殺、うん、そういったものが実際多いということを聞いて、うん、結構衝撃を受けた方いっぱいいらっしゃったと思うんですよね、うん、でそのバランスはどこなんだと、
うん、
その手厚い保護っていうものが与えられるようになった素晴らしさで、そこまでの努力、いろんな工夫でよかったねってなったところでうつ病が増えていくという、うん、このすごくこう微妙なこうバランスというかこう、うん、そういうものが実際にここかしこにあるわけですよね、
うん、
その愛情のバランスもそうだし保護する、ねうん、そのバランスとか、
うん、
冒険と死と、ねうん、生のと隣り合わせだったりとか、
うん
うん、それっていうのはなんかこう計算機で、ね、こう測ったように、ね、計算したように答えをドンピシャのところを出すことがなかなか難しい、
うん、
その生のエネルギー感バランス感っていうのがすごくあって、
うん、
で人によってはそのバランスを崩して病気になっていくっていう体験をしたり、うん、そこから復活するっていう体験をしたり、
うん、
でもその体験を通してなんかあ今はこれ以上いったらこうかもっていうこの野生的な感とかそういうものも、うんうんいろいろ繰り返してこう培われていくものなのかもしれなくて、
うん、
最初からこう与えられたカゴの中守られた塀の中だけに一定は身につかないこの柔軟さというか、
まあ、それ
調整能力というか
そ う, です、ね、
そういうものが、
はい、
いやすごく大事なのかなって
その調整力も大切なんですけどでももしですよ、うん、それ見えないそのカゴの中、
うん
見えない壁の中で、
うん
例えば一生過ごせていったら、
うん、
見る必要ないですよね
過ごしていったら幸せに生きれるのかな生きれると思いますか
いやでもその世界が全てだとして、
うん、
その中で全て例えば満足に物事がなっていて、うん、
満足になっていて
はいね、食べるもの、
うん
ね、例えば食、
うんうん
いろんなものがこうあ
ってして
経済的なものを含めて
で
そこを出なければ、
うん、
ある意味、
うん、
守られている状態ですよね、
うんうんうん、
でそこをあえて飛び出さなくても、
うん、
そこに居心地が良ければ、まあ、まあコンフォータブルゾーンですけど、
うん、
そこにいるっていうことがそれで馴染んでしまえば、
うん、
そのまま彼らは多分それで行ってしまうんじゃないかなっていう気もするんですけどね外に行く必要性がないという逆に
それで生きれたら生きて死ねたら幸せですね
まあだから、
うん
うん、まあそうですけどでもそういう結構家庭的な考え方あるんじゃないかなって気がするんですけどそのレールに乗せてしまうっていうのがそういうことなんじゃないのかなって気がするんですけどね
でそうやってそうやってってられて例えばすごいお嬢さんだったり、うん、で保護されてで、まあ、お見合いでどの子になってで結局子供ができちゃって育てていくけど愛情のかけ方は分からず、
うん、
別れたりで子供を傷つけて家族が離散したり、
う
ん、そういう状況もすごく多いと思う、
ね、ああそうですね
確かにだから、
うんうん、
どっかでやっぱり世界とか社会とのバランスを取りながら自分を発揮していくっていう感じが必要なのかな、
うんうん、確かにそういう例えばその、まあ世界の中でのまた見えないその壁の中である程度の環境が整った中で生きてきた親御さんっていうのは逆に子供とかができた時に違う世界を自分自身が知らないがゆえに、
うん、
その子供を外に行かすのは怖いっていうところも生まれるのかなって今話を聞きながら思ったんですよね、
うん、
だからその出さない、
うん、
見せないみたいな、
うん
うん、なおかつその守られた中でこう育ってこれたとしますよねある程度、うんまあ、いろんなことはあるけど、まあ、でも、うん、基本的には守られてるその中でずっと幸せに生きれるって私ちょっと想像がつかないんですよこれは私の気質なんでしょうかよくわからないけど本当にどんな守られたカゴの中でも悲しいこととか苦しいこととかって絶対起きると思うんですよね、
うん、
いろいろ、
はい、
そうなった時に自分の知ってる想像のつく範囲の中での解決方法っていうのでは 解決できないことが起きるのがこの人生なんじゃないかなと思うんですよ。そうなった時にこの箱を破らなきゃいけないっていう時が本当はちょいちょい訪れるんじゃないかなと。でそこをやるかやらないかはその人の、あの判断なんだけど、だからどんな箱の中に入れる環境に暮らしてきても本当にその中だけで本当に幸せなのって心から思える人生って人間には与えられてないような気がして。
まあ確かにね、
うん、
そりゃね、
なんだかそこはなんかそういうからくりがあるような気がして、う
ん、まあなんか常にその環境にいると人間って常に満足するじゃないですか、やっぱ、
うん、
その慣れていくっていうのかな、うん、そう。でもその慣れっていうのは、
うん、
ある意味、なんつうんだっけ、毎日こうなるのってさ、
マンネリ？
そう、マンネリ。マンネリするでしょ。
毎日こうなるの。
そうそうそうそう。まあマンネリ化するじゃん。飽きちゃうんだよね。多分ね、そこって、
うん。
それは性質なのかもね。
そうそうそうそう。でもそれはもう、うん、どんな人だってあそれはそうじゃない。うん、毎日この生活をしてたら、うん、
関係性とかもね。
そうそう。日々これなのかな、おじいちゃんになってもこういう生活してるのかなみたいなさ、なるじゃないですか。
うん、
それって多分どこかの大企業の社長かもそうかもしれないし、どこかのそのお母さんもそうかもしれないけど、結構そういうものってあるから、そのマンネリ化っていうものに変化をつけたいっていうのが人間の差だったりするのかなって気がするんだよね。
うん、
うん、なんかそれを突破するために何かをするとか、それをちょっと変えるために何かをするっていう、その勇気っていうのが、勇気いるんですよやっぱり。
そのね、マンネリ化もそうだし、そのやっぱり人の差がの一つに変化したい、成長したい、うん、そのなんかより良くなりたいっていうような、うん、その欲求もあるとしたら、やっぱり本当の命の方向性としては変化したい、変わってより良くなっていきたいというこのエネルギーの方向性があるにもかかわらず、そのそれをとどめるというかね、
うん、
まあ、今ある環境の中で何とかしようやという、
うん、
その逆行するエネルギーというか、それとの葛藤っていうのは、
うん、
あの大なり小なり、こう大人でも子供でもあるのかもしれないですよね。そこをあの命の方向性の方に向かっていく力が、その冒険の力なのかもしれないなとは思うんですよ。
うん、
うん、
そうですね、
うん、だからそのじゃあ命の方向性ってことは幸せになっていく方向性だと思うんですよね、
うん、
やっぱり幸せになっていきたいっていう願いがみんなの中にあると思う、まあ、そ
う
です
ね、うん、
だからより幸せになっていきたいっていうこの命の願いを叶えるためには冒険は欠かせないってことなんですよ本当は、
うん、そうですね、
うん、
いや冒険って体験なんですよ、
うんうん、自分の言ってみればね、
そうそうそうそう、
うん、
体験なんですよ、
うん、
自分の体でそれを感じてみるんですよ、
うん、
でそれはやっぱりあの物質的な豊かさでは充足できないもので、
うん、
あのどうしてもそこをそこに価値を見出してくるというか、それがすごくその幸福へつながっていくための一つかなっていうところは僕は思いますけどね、うん、
後半なんですけどね、お聞きしたいなと思うのはやっぱり例えば若者がねその旅をしなくなったと秀樹さんがよく言われてるんですけど、
うん、北海道のライザーハウスも観光鳥
ねえ、
うん、
そういうこう冒険するということを選ばなくなった若者が多いと言われてましたけど、エネルギーがねうん、ないとえいって冒険に飛ぶ力とか、なんかそのなんかそのきっかけが来ててもそれをスルーしてしまったりとかねするんじゃなくて、きっかけにポッとこう乗っていくこの瞬発力とか、そういうのってやっぱりそのエネルギーだと思うんですよ、エネルギー量、うん、でまあ旅には行ってみたいけどなんか汚いの嫌だしなとかなんかめんどくさいの嫌だしなとか、
うん、
でスマホでここ綺麗だな、行ってみたいな、でも行った気になってしまうみたいな、うん、見てるだけで、うん、で本当に行くっていうところまでそのエネルギーが出てこないというかね、うん、そのなんか中途半端に与えられてその満足した気分になってしまう、何が何でもそこに行きたいというエネルギーには結びつかないとか、うん、まあ そのいろんな形があると思うんですけど、そのエネルギーが落ちてるっていう感じが私はすごくするんですよ、
うん、
何かで 何らかの理由で、
うん、
そのさっき不安とかね、そういうものがあの人を真面目にさせているっていう、あの前は不安だったけどもちょっとこっちの方がいいからちょっとやっちゃうかねっていう、その
社会的には不安じゃなかったね、
社会的には
今日より明日が良くなるっていう時代は、
うん、
そういう不安はないよね、
うん、
でも今はもう来週どうなる、来年どうなるかわからないよね、その国の状況だって、潜在的な不安がそういうふうに、でも逆にそれ利用されてね、まあいろんなことされたりもしてるんだろうけど、そういう社会的な不安だね、うん、今あるよね、
うん、それが人のエネルギーを削いでるんでしょうかね、うんうん、
だから安定し困難、
うん、
うん、まあ、あとやっぱ物質的なものの充足もすごく大きいんじゃないかな、
大きいね、
うん、
もういいかって思っちゃうもんね、
今、うん、まあ、のね学生とか見ててもそうだけど、欲しいものがあんまりないんだよな、
ない、
うん、だからなんだろうあれ、
いらんもんだらけ、
そう、うん、何が、何か欲しいもん、何か、何かあんのとか言うと、うん、あんまりこうピンとしたものが返ってこなかったりする、うん、
それってね、不幸なことじゃないはずなのにね、
いやそう、
素晴らしいことのはずなのに、
だって
豊かなんで、
すごい
安全で清潔で、うん、
ね、最高だよ ね、服もあるしさ、
それなのに人は食べるものもないしさ、幸せになれないんですか、
欲しくないのは彼女だけみたいな、いっぱい
欲しくないのは彼女だけ、やめて、
めんどくさい、痛いとか、
まあね、
うん、
なんか不思議ですよね、うん、だって物は溢れてるし、食べ物だってね、牛丼屋で380円も出しゃお昼食えるしね、
お腹いっぱいになるんですよね、
お腹いっぱいになるよ、幸せだよ、
幸せなことですよね、それを、ああ幸せだなって一個一個毎回毎回思えてないってことじゃない
ですか、当たり前すぎるからでしょ、
当たり前だ、
だって当たり前なんだもんそれが、
うん、
当たり前なんだ、生まれた時から当たり前なんだ、
冒険の反対語は当たり前かもしれませんね、
おお、確かにね、確かにね、
いや、
お名言出ました、
出ました、
ありがとう
ございます、終わりですか、
いやいやいやいや、
あと5分ぐらい喋ってください、
いやでも当たり前なんですよ、はい、
うん、
それってめ珍しくないんだよね、だから幸せを感じるハードルがすごくこうさ、高いって言っちゃ高いんだよね、俺なんか低いからさ、
うん、
おしんこ食べても感動する、
うん、大事なことです、
いや重要なんだよ、
重要です、
でそういうのないでしょ、
毎日お家に帰ってきて玄関開けた瞬間に感謝しますもん
ね、
お家があるって、
いやいや、ね、まあ、そこもそうです、そこも重要、お家があるって重要、本当そうですよ、だから本当にそういう小さなことだけど、
なかったもんね、
ただいまって言える自分の場所があるみたいな、
よかったですよ、あとはお帰りってくれる人だな、
なんだってそこ冒険です、当たり前じゃなさすぎて、
そこは当たり前じゃないな、そうだ、当たり前なんだよみんな、
ねえ、
東京タワーが目の前にあったりとか、スカイツリーが目の前にあって登んないように、
このいろんなものが当たり前のようにある世界の中で、当たり前じゃないっていう、こうフレッシュな感覚をちゃんと忘れないで生きていくことこそが冒険なのかもしれないですね。
ありがとう、忘れてるってことね、あることが難しい、
うん、ありがたい、ありがたいっていうね、うん、
忘れてることだな、
そうね、確かにね、うーん、冒険ね、ほんとね、今の若い人たちはしてほしいけど本当に出ないんだよな、
でもね、あのやっぱ青木さんもそうやし俺もそうだけど、そういう子たちにやっぱ出会う瞬間ってね、僕らすごく多いと思う
んで、うんうんうん、
でまずはやっぱ一人一人に向き合って、
ね、
今のこの子のベストをね、ちょっと前に福岡の14歳中学2年生の男の子が出なかってパリで芸術を見てコンサートを聴きに行きたいんです、クラシック、
うん、いいですね、
でどうしたらいいでしょうかって電話があって、この今パリテロ関係なくてもすごい窃盗も多いし、だんだんこう良くない街になってるから、もうそれパリ危ないからやめなさいって言ったらもうそれきりなんだよね、だけどこの14歳がパリに行きたいって気持ちすごく重要だと思う、この子の人生にものすごく大きい影響を与えると思って、3日後に福岡の講演会あるから、よし、なんとか行く方向でね、 どうやって行けるか考えようって三河会おうって言って会ったらひょろひょろでちっちゃくてすっげえ分厚い眼鏡かけててこいつ絶対無理やと思った会った瞬間に。で3日前にもう約束してるから電話で、で僕は青くなりながらもうあのパリの地下鉄って危ないから乗らないようにしようかとかで結局ね一人旅して帰国した時にもう表情変わってたよね。それまでやっぱ14歳だからやっぱすごく下向き加減でシャイで、でももう抜けるように笑顔で帰ってきたの。だからやっぱりその危険だからやめようじゃなくてどうしたらいけるかって考えて、で親御さんも偉くて、で お母さんなんかもう、まあ、九州のおかみさんみたいな今だけ珍しいようなタイプの人で、あ息子が行きたいんだったらもう行かせてやってくださいみたいな感じだったんで実現したんだけど、その瞬間瞬間ってやっぱすごく大きいじゃないかな。別人みたいにして帰ってきて、エッフェル塔のお土産まで僕に買ってきて、
本当ですか、うん、冒険ってそういう自分の中からのね、こうしたいってい こう思いだけじゃなくて誰かからの後押しがあって成り立つこと
も、まあそうですね、
大きいなと思うから、うん、ね、まあ、そういう出会いを作り続けているお二人なんですけど、最後に何かこう伝えたいことありますか、冒険、うん、皆さんへの冒険のいざないとして、
うん、日本中の、ね、若者たちに座ってある瞬間にねひらめいたことを行動してやっぱすごく生き生きね生きてほしいよね。でもそうなってる子もいるんでね、
うん、
もう大学に取んなきゃいけないとか会社に入んなきゃいけないとかいうね価値観一旦捨てて楽しく生きてほしいよね、
うん
うん、
それが幸せに生きる、うんうん、コツであるというか、
うん、
資金石であるというか、
うん
うん、
そうですね、まあ時代も変わってはくるのでいろんな意味でその今の子たちの充足されている気持ちの中でどうやってその幸せ感を見出すのかっていうことを、まあ、新たに僕たちも考えていかなきゃいけないかなっていうのはすごく思いますね。もちろん体験的に学ぶっていうことももちろんそうなんだけども、まあ、それ以外の手法で彼らにアプローチする方法もあるんじゃないかなっていう気がするので、うん、まあそれは多分僕たちのいろんなものをこう固定概念を外していかないとできないことだったりもすると思うので、うん、まあそれを少し僕たちも模索していかないといけないかなと思いますね、
うん
うん、っていう気がします、
うん
うん、
同時にねやっぱ親の世代の価値観やっぱ変えたよね、はい、
うん、
親たちがやっぱすごく不安なんでやっぱりもうインシュランス商法を思い出すの、保険商法、
要
するにもうがんになったらどうしますか、
うん、
事故起きたらどうしますか、うん、の不安を煽って銭を儲けするみたいな、
うん、
今もう社会全体がそうなのかなと思ってね。だからあえて僕はその企業経営者の集まりとかで講演する時も大体僕より一回りぐらいしたの、
うん、
45歳とかねそういう人たちぐらいなんだけど、うん、でもそういう世代の人たちってもうまず自分の肉体の成長って諦めてるよね、45ぐらいだったら。それで、まあ、自分はずっと衰えるばっかりで子供はちゃんと育てなきゃいけないっていう観念があるんだけど、あえてだから還暦でユーラシア横断とかいう話をするわけ。だからみんなえこのおっちゃん還暦でユーラシアって俺まだ45かってなんかできるかな。だからそういう価値観をドララッと崩すことによって自分の子供とか若者に対しても可能性がね見出してくるんじゃないかな。だからあえてそのいう年代の人たちにもね話をしたり、そういう親の世代の価値観も楽しい意味で変えていけたらね面白い世の中になるんじゃないかと思います。
そうですね、価値観って思い込みですから、
うん、
どんな思い込みを刷り込まされているかっていうことをちょっと見直す、そういう、ね、体験とか機会があるだけで、うん、もしかしたら全然違う世界が見えてくるかもしれないわけですよね、うんうん、だからそういう不安とかね危険とかじゃなくて、それは 一つの側面としてこの世界にある部分ではあるけども、信頼とか希望とか愛情とか、うん、それも確かにあるこの世界にちゃんとある側面だと思うし、どっちを見るかっていうので、うん、全然見える世界が変わってくると思うし、
うん
うん、それをこうね、こう扉を開いていくようなお仕事をこれからもね、
頑張って、ね、
頑張ってじゃない、うん、頑張るって言わない
楽しみながら、
うん、楽しみながらもう自分がワクワクしてるのが一番いいことなんでしょうね、
きっ
とね、
うん、
お二人のねエコツアーだったりとか、うん、プログラムとかは、うん、こちらのページの方にね紹介載せさせていただきたいと思いますので、はい、ご興味のある方はぜひもうヨーロッパにでも海にでも行ってください。
はい、
本当に、
はい、来てください、
はい、
楽しみましょう、
うん、
ね、自分の将来ね、うん、やっぱこの日本の国って素晴らしい国なんで、それを体験してほしいよね、子供たちにも若者たちにもね。
そう
で、僕はヨーロッパにみんなを連れていくのは、西洋の美とか西洋の美しさを知ったら日本の美とか余計分かりやすくなる、うん、
ですよね、
両方 OK だと思う、ね、楽しんでほしいですね、
愛することですね、
あ、はい、そうですよ、愛です、愛そんなコマーシャルが昔ありましたね
すいません、愛だ、愛だろ、
愛、
冒険の反対は
当たり前
だろクラッカ
ー、あ、なんかあれですね、当たり前だろクラッカーになっちゃいましたね、
冒険の原動力は愛、
はい、
で
笑っちゃってるよ自分で
冒険の原動力は愛か、
うん、
2つ目の名言出ましたところで終わりにしたいと思いますがよろしいでしょうか、
はい、
ぜひまたラジオで愛を届けに来てください、
はい、直樹さんは海でね、
はい、
僕は陸で、
はい
はい、
そして私は電波で、
はい、
電波
そうですね、電波を
愛を届けていきたいと思います
、はい、よろしくお願いします、
今日はありがとうございました。